マタイによる福音書2章13節より23節の御言葉をお聞きください。占星術の学者たちが帰っていくと、主の天使が夢でヨセフに現れていった。起きて子供とその母親を連れてエジプトに逃げ、私が告げるまでそこにとどまっていなさい。ヘロデがこの子を探し出して殺そうとしている。ヨセフは起きて夜のうちに幼子とその母を連れてエジプトへ去り、ヘロデが死ぬまでそこにいた。それは、私はエジプトから私の子を呼び出したと主が預言者を通して言われていたことが実現するためであった。さて、ヘロデは占星術の学者たちに騙されたと知って大いに怒った。そして人を送り、学者たちに確かめておいた時期に基づいて、ベツレヘムとその周辺一帯にいた2歳以下の男の子を一人残らず殺させた。こうして預言者エレミアを通して言われていたことが実現した。ラマで声が聞こえた。激しく嘆き悲しむ声だ。ラケルは子供たちのことで泣き、慰めてもらおうともしない。子供たちがもういないから。ヘロデが死ぬと、主の天使がエジプトにいるヨセフに夢で現れて言った。起きて子供とその母親を連れイスラエルの地に行きなさい。この子の命を狙っていた者どもは死んでしまった。そこでヨセフは起きて幼子とその母を連れてイスラエルの地へ帰ってきた。しかしアルケラオが父ヘロデの後を継いでユダヤを支配していると聞き、そこに行くことを恐れた。ところが夢でお告げがあったので、ガリラヤ地方に引きこもり、ナザレという町に行って住んだ。彼はナザレの人と呼ばれると預言者たちを通して言われていたことが実現するためであった。賛美歌566番をって使徒信条を告白いたします。祈りを捧げます。 天地の造り主なる死なる神様、あなたの憐れみのうちに新しい年を迎えることが許されました。何よりもあなたの皆を褒めたたえる朝をまたこうして迎えることができたことを心から感謝いたします。この新しい年もあなたの皆こそ崇められますように。あなたがまことに私たちの神であることを信じる幸いの日々を導いてください。イエス様は私たちと共にある慰めの日々を歩む私たちとしてください。この世の憂い、悲しみ、不安、そうしたことは今年もまた繰り返されることでしょう。私たちもその生活の中に弱りを覚えたり悩みに取り囲まれたりもするでしょう。けれども私たちはあなたのものとして生きていきます。あなたの御言葉を頼りに、あなたの御言葉に生かされていきます。イエス様の命に結ばれて生きていきます。どうぞこの私たちにいつも新しく聖霊の注ぎを与えてください。信仰を新しくしてください。松沢教会に互いに愛し合い祈り合う交わりが与えられますように。この教会にあって豊かな礼拝が捧げられていることをこそ私たちの喜びとなさせてください。神様に愛されている温かさを共にすることができますように。イエス様の十字架の罪の許しの告知を聞き、またイエス様のご復活の命をに結ばれている平安を歩むことができますように。ここに集う私たちだけではありません。この上北沢の町にある松沢教会として、私たちをこの町の祝福の源としてください。あるいはここに集う一人一人を、それぞれの生活の場、働きの場、交わりの中にある祝福の源としてください。どうぞ私たちを福音伝道の器として豊かに用いていただけますように。救いを述べ伝えるものが導かれますように、受選者が与えられますように、あなたの皆を述べ伝える伝道献身者が起こされていきますように。どうぞ神様、私たちが本当にイエス様と一つとされているその恵みをいつも新たに覚える教会とされますように。主の体なる教会としての歩み、私たちが本当にそのことに平安と慰め喜びを覚えていく歩みが導かれますように。どうぞ今朝御言葉とともに預かる聖餐の食卓をあなたが豊かに祝してください。そこに私たちが本当にイエス様の血の通う豊かな交わりに生きる私たちとされますように。神様、光明園家族教会を覚えることができますことを感謝いたします。瀬戸内海の長島に開かれたハンセン病療養所に開かれた教会です。長く典型病とか雷病とか言われて退かれたその交わりの中に、しかしあなたがイエス様の光を与えてくださいました。入所された人たちの中でイエス様の救いを述べ伝えてきたこの教会を祝し顧みてください。このような教会が与えられている日本キリスト教団の交わりをまたこの日覚えることが許されますように。この時代にあって世にあって虐げられている人たち、居場所を失っている人たちがあります。肉体的な弱りのみならず心の病を負う方、家族のそのような患いを支えている人たちがあります。休む間なく労働につながれている人たちがあります。親しい者と過ごすところでも平安を得られない人たちがあります。どの人も神様の憐れみを必要としている人たちです。 御言葉を待ち望む人たちです。教会に集う私たちが御言葉への植え替えを覚えるのですから、世の人たちはどれほどでしょうか。神様、どうかこの世界があなたの愛でいっぱいだということに気づかせてください。あなたこそが私たちの幸いと平和を望んでおられることを教えてください。御国の完成を望み見つつ、この年の歩みをあなたの憐れみを頼りに歩ませてください。私たちの誠の望みなるイエス様をお名前によってお祈りいたします。アーメン。新しい年最初のこの主の日の礼拝、今日は1月5日、今日は高原日を覚える礼拝です。イエス様がこの私たちのこの世にお生まれになったこと、それが知られたということだけでなくて、実にそのイエス様が礼拝された、礼拝される方として覚えられた、そのことを覚えるのがこの高原日という、教会ではそのように、覚えてまいりました。イエス様を礼拝して初めてイエス様という方が分かる、あるいはイエス様を与えてくださった神様の愛が分かる、それはイエス様が礼拝されるということにおいて分かるんだ。これは先週、これは昨年の最後の日曜日に聞いたところですけれども、東の国の博士たちが星に導かれてはるばるとそのイエス様のところまでやってきて、そこでイエス様を拝んだ、そのところに最初のイエス様を礼拝したということが起こったということですけれども、そのように真実にイエス様が礼拝されるところ、この方こそが私たちの救い主だと分かる、礼拝して拝んで初めて分かった、その喜びが広がった時に初めてこのイエス様が本当に私たちのこの世に使わされたのだ、私たちのところに来てくださったのだということが分かった、その喜びをこのイエス様と一緒にあるということがこの礼拝のうちに明らかにされたということを覚えるわけです。で、そういうこの高原日、このイエス様が私たちのこの世にあって本当に来てくださった救い主だということを、お祝いする、記念するというのがこの高原日であるわけですけれども、しかしですね、今朝聞いたところはその高原日を拝むという、高原日を喜ぶ、高原日を一緒に礼拝するというよりは、その高原日らしからぬという、そんなようなところをこう聖書の御言葉としてはですね、聞いたように思います。それはそのユダヤを治めていたヘロデ大王がですね、イエス様を殺そうとしているということが明らかになったからです。その東の国の博士たちが、ユダヤ人の王としてお生まれになった方はどこにおられますか、私たちは東方でその方の星を見たので拝みに来たのです、そう言ってこのエルサレムの都までやってきたわけですね。このエルサレムの都にその王宮があったからです。その王宮でその東の国の博士たちがこのヘロデ大王のところに来て聞くわけです。新しい王様のお生まれ、これはもしかしたらヘロデ大王のところにお生まれになったんじゃないですかって、そんな具合でこう尋ねてきたのかもしれません。でもヘロデ大王のところにはそんなことはない、そういうふうな中でヘロデ大王は不安になるわけです。どうしてそんなことがあるのか、いやもしかしたらそういうものが生まれたのかもしれない、自分以外に王が誕生した、そんなことになっているのかもしれない、ヘロデ大王は不安になりました。この人はですね、ヘロデ大王という人は、この大王なんて、これ、聖書にはヘロデ王としか記されていませんけれども、大王というふうに呼ばれていた、それはそのように呼ばれるのには理由があったというか、その地位にこうつくためにですね、そのように呼ばれるために非常に力を尽くした人です。 まあ、いろいろな事情があってのことですけれども、本当にこのその地位につくためにこのあらゆる力を尽くした、飴と鞭をもう盛大に使い分けたなんていうふうに言われてますけれども、例えば人々が神様を拝むそのエルサレムの神殿というのがありました。もうそれこそイスラエルの人たちの、いやユダヤの人たちの魂の拠り所、神様を拝む場、そこを本当に大々的に改修して立派にしたのはこのヘロデ大王でした。そうやって人々の中で人々が喜ぶことができるように、神様を本当に拝むことができるように、まあ、この人自身が拝むというよりはこうみんなにそうやってこう喜んでもらえて、自分が大王としてあの王様立派だって言われることを思ってね、自分の地位を確かにする、まあ、そういうことまでした人ですけれども、しかしそこに新しい王様の誕生がいうふうに聞いた時には、まあ、穏やかではいられませんでした。自分がそうやって本当に努力して、この積み上げてきたその地位を、この奪われてしまうかもしれない、ね、そうやって訪ねてきた、東の国の博士たちの知らせに対してですね、見つけたら私に知らせてくれ、そういうふうに言うわけです。しかし待てと暮らせと、その東の国の博士たちは戻ってきません。見つかったとの知らせもない。でそこでヘロデは気がつくわけです。あの異国の学者どもは自分を欺いて自分の国へ帰ってしまったに違いない。でこれは自分が重んじられなかったという怒りとともに、そこでヘロデ大王はこれ実力行使いたします。博士たちが口にしていた新しい王様の誕生、その時期を改めて調べ、それに基づいてベツレヘムとさらにその周辺の町に、町や村一帯の子どもたち、それを残らず殺害させるっていうことなんですね。幼子が母親の腕から奪い取られ、次々に殺されていくアビ教官、ヘロデが徹底して新しい王を殺そうとしたその執着というか妬みというか猜疑心というかね、何をもってしてもこう消し去ろうとする、いやヘロデ大王の中ではその消し去ることのできない恐れと不安でいっぱいだったわけです。でそこまでして新しい王様の誕生を恐れた、新しい王が、いや救い主が生まれるという出来事を恐れた、いやそうやって神様の技を恐れた、そういうヘロデ大王の出来事がここにあったっていうことなんです。神様がこの世を憐れんで慈しんで救い主を与えてくださる、その神様の愛よりもヘロデ大王は自分の地位が奪われるということが恐ろしくてならなかった。そうやって新しい王を、救い主を、神様の愛を消し去ろうとした。だからそこに新しい王の生まれだ、救い主が生まれたなんていうことを祝おうなんていうことどころではないわけです。あるいは公言日どころではない、イエス様が生まれたことを消し去ろうとする、なかったことにしようとする、そういう大きな力に覆われたっていうのがこの時なんです。愛する子を失う母親父親たち、そういう悲しみと絶望の中でこの地が覆われた、覆い尽くされた、もう慰めどころか、もう慰めなんかもう全くない、そういうふうに多くの人たちが嘆き悲しむ、そういう世の姿があったんだということを聞きました。でそのような中で神様は、しかしイエス様を守るわけです。マリアの夫ヨセフの夢を通して伝えました。起きて子供とその母親を連れてエジプトへ逃げよ。でヨセフは夢に聞いた通り起きて、夜のうちにイエス様とマリアと共にエジプトへ逃れていきます。夜のうちに、もう危険がすぐそこまで迫っているという、そういう緊急性がある中でこう逃れていくわけです。それこそ彼らの逃避行は この夜の闇の中を歩まねばなりません。それ夜ということの中にこの世の闇ということも受け止め聞いてよいかと思いますけれども、神様はその夜のうちに闇の中に逃れの道を用意されました。夜の闇のうちを神様は導いてくださいました。そしてイエス様とマリア、そしてその夢を見たヨセフはエジプトにとどまる。でしばらくの時をそこに過ごし、幼子たちを虐殺したヘロデが世を去るまでこのエジプトにとどまったのでした。そしてヘロデが去った後で改めてヨセフは聞きます。起きて子供とその母親を連れイスラエルの地に行きなさい。この子の命を狙っていた者どもは死んでしまった。そしてそのお告げ通り幼子と母親を連れて戻ってきました。まあでもヘロデの息子がユダヤを支配しているというのでガリレアのナザレに住んだということです。ベツレヘムとその周辺一帯の2歳以下の男の子が皆殺しにされる、目を覆いたくなるような、いやもうそんな事件聞きたくないと耳を塞ぎたくなるような出来事が起こったのだ。しかしその中でイエス様だけが守られたこと、それは神様の愛をこの世がどれほど消し去ろうとする、この世の力が その力でこう覆い尽くされるのだとしても、そこに慰めを失う激しい悲しみの世界になるのだとしても、でも神様の愛を消し去ることはできないのだということを僕はこの出来事に聞きました。なぜイエス様だけが守られるのか、他の子たちはどうでもよかったのか、そういうことではありません。子供を取り上げられた親たちの悲しみに神様は目を向けてくれないのか。私たちはどうしてもそういうところに目を向けたくなります。この世が慰められることもできなくなるような惨めさに満たされている、味わっている、愛するものを取り上げられた苦しみを過ごす時にも、しかしイエス様は取り上げられなかった、そういうのを聞くとでずるいじゃないかとかね、なんでイエス様だけなんだとかって私たち言いたくなるんだけれども、むしろ神様の憐れみ、いえその愛そのものなるイエス様はその悲しみのただ中におられたんですよ。イエス様だけは残されていたんです。あるいはイエス様だけはそこにおられるんです。この時のユダヤのベツレヘムとその地方一帯で起こった大きな大きな災いです。なんでこの子が、そういう思いを、その町でそのベツレヘムとその一帯で、いやこれはもうその一帯だけではありませんよ、これはもうユダヤ中で、なんでそのようなことが起こらなければならなかったのか、この国中がもう大きな大きな悲しみに包まれた、そういう出来事でした。でもこれは聖書の中に起こった悲惨な出来事、理不尽な出来事、そういうことだけではないと思います。むしろこういうことが聖書の中には幾度も記されています。旧約聖書からたどってくれば何回もそのような悲惨な出来事を私たちは目にします。いや、あるいは聖書のだけではありません。私たちがこの世に過ごす経験の中で、このような、なぜ神様はこのようなことをお許しになったのか、そういう声をこの世は私たちは幾度も上げてきました。神様がおられるのならなぜこんなことが起こるのですか。いや、愛するものを失う経験の中に、本当に身近な経験の中にだって私たちはいともたやすく、神様なぜ私のこの大切なものを、この愛するものを なぜもうしばらく一緒におらせてくださらなかったのですか。そのような経験をしなかったことのないものはないわけですよ。神様なぜ途方に暮れてきました。辛い思いをしてきました。惨めな思いをし、あるいは私がこのように神様を信じてきたのに、神様はこんなことをなさるのか、そんなふうな失望もいたしました。でもそこに聖書は告げるんです。その時にイエス様は奪われていない、その時にもイエス様はおられる、イエス様は失われていない。神様の愛を人の思いで取り去ることはできないのだ、その事実を聖書は告げているんです。ヘロデのなしたことは、これは人がしたことです。神様がそのように命じてそうさせたなんてどこにも書いてありません。ヘロデの不安が大きく大きくなって疑心暗鬼になって、それがこのような大きな大きな災いを起こしました。それは人のなしたことだということを聞いてください。しかしそのような中で神様はイエス様を残してくださっていた。イエス様を奪うことはなさらなかった。このヘロデ大王の恐れ不安の中で、ベツレヘムとその一帯の幼子が殺される、これが神様の愛に生きることのできない人の姿なのだということ、その惨めさの大きさということを、私たちはこれよそごととしてだけでなくて、こんなにも悲惨なのか、こんなにも悲しいことなんだということを受け止めていい。でもその神様の愛に生きることのできないその世の姿っていうのが、このヘロデの事件からおよそ30年後にもう一度繰り返されるわけです。ここに彼はナザレの人と呼ばれる。イエス様が後にそう呼ばれるようになるという一言を聞きました。ナザレの人イエス。これはイエス様を証しする言葉になるんですけれども、これナザレの人ってね、私たちは今日ね、イエス様がこのナザレというところにね、夫ヨセフと母マリア守られて、その地に逃れ、そこでナザレの人と、ナザレという、 こう町に住むようになって、でその結果ナザレの人と呼ばれるようになりましたというふうに、私たちはそう聞くし、それでいいんですけれども、ただね、これ聖書の中でナザレの人イエスっていうのはどういうふうに言ったらいいんでしょうね。あんまりいい言葉じゃないんです。ナザレの田舎者とかね、ナザレ野郎とかね、ちょっとうまく言えませんけれども、ナザレから来たあいつじゃないかみたいな、そういうこうなんか見下した言葉、蔑む言葉なんです、これナザレの人。聖書ではあんまりそういうことを強調しませんけれども、だからナザレの人イエスっていうふうに、これ教会が最初伝道していくんですよ。ナザレの人イエスこそ私たちの救い主だ。でもその伝道の言葉は、あのナザレ野郎が、あれが私たちの救い主なんだって、そういう言い方したんですね、教会は。そういうふうに世にあっては蔑まれたから。でもその蔑まれ、見下されたものを神様が救い主となさったっていうこと、これが教会の最初のメッセージでした。だからそこには、そう、それこそ十字架につけられたナザレ野郎みたいな言い方なんですよ。だから彼はナザレの人と呼ばれるって、これイエス様の後の姿をここに聖書はこう述べているわけですけれども、イエス様がファリサイ派や律法学者たちに引き渡され、十字架につけられる。だからヘロデだけじゃない、この世が神の子、救い主をいらないってこう消し去ろうとする出来事が、このヘロデの出来事から30年後に起こるわけですよ。そうやってイエス様を捨て去る、イエス様は神様を 神様がイエス様を与えてくださったという事実を実にこの世は消し去ろうとするわけです。それが彼はナザレの人と呼ばれる、ここに一言述べられているっていうのはそういうことなんですよ。でもです、神様の前にはデモがある。この世がどんなにイエス様を拒む悲しみの中にあっても、神様の愛がわからない、そういう悲しみの中にあっても、でも神様はイエス様を私たちから取り上げることはなさいませんでした。十字架につけられたイエス様を父なる神様はご復活させてくださったからです。愛するものを失うそのただ中に、しかしイエス様は生きておられる、そこにこそ生きる方だ、よみがえりの命を持って慰めなき者の慰めとして生きておられる、もう慰めなんか私にはない、もう慰められたくもない、そういう声を上げてしまう者たちの中で誠の慰めとして生きておられる、旧約聖書の言葉、その慰めなどもうないという人たちの中に神様はこうおっしゃいました。泣き止むがよい、目から涙を拭いなさい、あなたの苦しみは報いられると主は言われる。そしておっしゃるんです、あなたの未来には希望がある。神様がおっしゃる希望とは何か、私たちにあっては明らかです。他ならぬイエス様が共におられるということです。イエス様は私たちと一緒に生きてくださることです。ヨセフがエジプトへ逃れるとき、天使はこう伝えました。起きて子供とその母親を連れてエジプトに逃げよう。またエジプトから帰るときにも天使は言います。起きて子供とその母親を連れイスラエルの地に行きなさいと言いました。この起きてという言葉に思うんです。それは神様のなさろうとするその未来に向かって目覚めて生きよ、神様が私たちを生かすご計画、神様が私たちの幸いを願うご計画の中に、神様が私たちに慰められ喜び生きよと、そのように求めてくださるそのご計画の中に起きて歩め、それがこの起きて一言の中に聞いている。そしてもう一つ、この起きてという言葉、聖書の他の箇所でこういう場面で聞かれる言葉だ、覚えてください。それはイエス様がお墓から起き上がる、この起きてって言葉はこの復活する、起き上がる、イエス様は起き上がらされるっていうことと一緒なんです。だからこれ起きてって私たちに語られるとき、それは紛れもなくイエス様のご復活の命とともに起きて生きようっていうことに他なりません。十字架の死でさえも閉じ込めておくことのできなかったイエス様の命にあなたは起きる、起きて生きよう、あなたの未来には希望がある、神様がそう信じて起きてあなたも生きよう、私たちのおっしゃってください。私たちを取り巻くこの世の歩み、私たちは、ね、この新しい年、神様の恵みの中に良い年でありますように祈るわけです。しかしそういう祈りを覆い尽くすかのように、まあ、残念ながら今年も残念な、本当にああこんなことが起こって、悲しいことや憂いに満ちたこと、やっぱり闇の中に覆われているというようなことがね、そういうふうに思うようなことはやはり繰り返されていくのだと思います。しかしそのような中に、もう一度言います、イエス様は失われていないのだ、そのような中に私たちは起きて神様の救いのご計画に目を開いて生きよう、 そこにあなたの未来には希望がある、そう語ってくださる神様の思いの中に私たちは目覚め、起きて生きていく、そうイエス様と共に生きていく、よみがえりのイエス様と共に歩んでいく、それが私たちの歩みだ、そう今朝神様は私たちに教えてくださいました。この私たちの教会の歩みもまた起きて歩んでいく歩みである。起きて神様の救いのご計画の中に未来には希望があるということを私たちこそ信じる者として、そこに目覚める者としてこの世にあって歩む私たちとされているのだということを覚えてまいりましょう。お祈りします。あなたの未来には希望がある。神様、あなたが今朝はっきりとおっしゃってくださいました。そのあなたのご計画に起きて歩み出すことの許されたことを感謝いたします。どうぞお一人お一人の歩み、いや私たちのこの教会の歩みがあなたの起きてその呼びかけに従って歩むこの新しい年の歩みとされますように、そしてこの起きて歩む歩みの中に私たちだけではありません、本当にこの町に住む人たち、私たちの愛する一人一人も加えられていく神様の御栄を仰ぐ歩みとされますよ。どうぞあなたの希望のご計画の中に私たちの歩み豊かに導いてください。感謝してイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。